藤沢フットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私かつお節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろん藤沢のサッカー情報、日本のサッカー情報、世界のサッカー情報もう全域でお届けできたらなと思っております。そしてですね、日本のサッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げておりますので、エブリサも一緒に上昇しようかなという魂胆の番組でございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386西尾建設。
はい、もしもし、お母さん。うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、本日もエブリサ・フィサ・ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして広報の穴見さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お二方、今回は、はい、ちょっと特別版ということで、なんとエブリサ・藤沢ユナイテッドからトップチームの伊野龍斗選手に来ていただきました。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。あれ、ちょっとこれどういった経緯だったんですか、伊野さん、ゲスト出演。
まあ、桜井さんから、はい、まあ、ラジオのお話を受けて、まあ、藤沢に出てるラジオ番組ということで、参加させていただきました。
あ、なるほど、大丈夫ですか、なんかあのハラスメント的なことじゃなかったですか。
パワハラ。ギリギリ大丈夫でした。
ギリギリでしたか。はい、
ギリギリ大丈夫。
これ VAR だね、はい、これということでね、まあ、現場のね、お話とか、まあ、過去のお話とかどういった経歴なのかとお伺いしていきたいと思いますけども、桜井さん、はい、オファーの仕方は適切だったんですか。
あ、全然適切でしたね。あ、多分午前2時ぐらいに酔っ払いながら、はい、じゃあこの日で。
怪しいな。だいぶ怪しいな。
午前2時ぐらいでしたね。
すごい、それで出るぞって言って、こんなこと言ったっけかなみたいな感じではなかったですか、大丈夫ですか。
ちょっと日にちが曖昧でしたね。
出る気はあったって感じでしたね。
出る気あったんで。
よかったです、ありがとうございます。いや、穴見さん、こういったトップチームからね、来ていただいて、お話が伺えるって。
そうですね。
なんか、まあ、なんていうんですか。やっとなんか、ロードトゥーワールドカップトロフィー始まったなっていう。
いやいや、やっとでもね、
始まったなって
。監督も来ていただいたしね、ありましたけどね。
監督
は、
うん、
監督はスタジオに、はい、来て。
あ、でも岸君もね、来てくれたし。
スタジオ、あ、そっか、
はい、そうですね、はい、ありましたね。ちょいちょいは、ちょいちょいあります
けどね。だいぶスパンがひね、ちょっとっ、ね、開いてるというか、もっと結構
ね、そうですね、もっとどんどん来ていただきたいですね。普段やっぱりピッチ上での姿はね見えますけども、まあ、ファンの方というか地域の方も、まあ、どんなことをね、あの、考えてどんなプレーをしてるのかなみたいなのを ね、
そうですよね、
声で聞けるっていうのは嬉しいですよね。
本当、うん、そうです。だからもう、うん、ファン代表というかね、サポーター代表といいますか、うん、もう外で見てるね、自分、監督が、佐藤監督来ていただいた時に、うん、もうちょっとなんかペナーク付近から打っていいんじゃないかみたいな話
で具体的
に、しちゃいましたから、ね、いや、うまいんすから、みんなもういけますよみたいな、崩しきらなくてもみたいなことを言ったね、話もあったりしたんで、今回ね、まあ、ねほりはほり伊野さんに聞いていただいて、いこうと思います。で、今回、まあ、トップチームなんですけども、首位でね、まあ、前半戦8試合終えて、うん、で今オフがね、まもなく終了ということで、後半戦残り6試合と という形になってます。さあ井野さん、まずね首位通過と、まあ、維持しているというところなんですけども、はい、まあ、この結果を受けていかがですか。
そうですね、まあ、前半戦首位で折り返せたってことはチームとしてはすごいいいかなと思いますね、はい、
うん、正直あの小野寺さんとね、はい、開幕戦、はい、敗れたって時はどうだったんですか、はい、そのチームの雰囲気というか、ぶっちゃけ
僕は、はい、あの小野寺戦は、はい、あのまだ加入してなかったんです、
ね、あ、はいはいはい、
はい、
あ、そうだったんですね、はい、
加入してなくて、外のピッチで見てました、はい、その次の試合で、僕が前所属してた50クラブの試合があったんで、はい、ちょっと早めに行って試合を見ようかなというところで、はい、でそこで初めて桜井さんとお話しさせてもらって、でいろいろ、加入についての話であったりとか、はい、あのさせてもらったところですね。
つまりあれですか、うん、井野さん加入後、負けなしってことで、
う
ん、
まあ、引き分け1個ありますけど、
1個ありますけど負けなしで来てる、うん、はい、やっぱこれ加入の、ね、効果あったんじゃないですか桜井さん。
いやそうですね、本当、はい、開幕戦からいてほしかったですけど
事情がありますからね。
そうです、事情が
いろいろね、はい、事情整えなきゃいけないところもあったりということで、はい、そしてね、まあ何ですか、一部の時のエブリーさとかはやっぱ見られてたわけですもんね、はい、そのフィフティーさんの時に、はい、で印象どうでした。
まあ、やっぱり僕が住んでるね、藤沢に拠点を置いてるチームってことだったんで、はい、でちょうど上がってきた時の初戦が、うんうんうん、あのフィフティーとエブリサで、はい、開幕戦僕らが負けるような形にな
ったんでしたね、はい、
ちょっとそこは結構悔しかったですね、
いやだっていわゆる井野さんじゃあ言ったらもう藤沢出身で高校もね、はいはい、日大藤沢ということで、はい、もうゴリゴリの藤沢の人間がもういなきゃいけないチームですもんね。
そうなんですよ、
エブリスは藤沢って言ってますから、
うん、そう、本当にあの地元出身の方がいていただくのは嬉しいですね、
はい、ちょっと今まで何やってたんですか
今誰に対して
井野さん、井野選手、井野選手、ちょっと早めに来てほしかった
です。あ、本当ですよ ねしかも日大つながり、
いやそうです、そうです、
ね、日大つながりで、はい、
佐藤監督ね、日大藤沢
一緒に、
そうかそうか、
恩師同じ、
恩師一緒です、
ちょうどね番組始まる前に、うん、井野さんがあの連絡取れるっていうんで、うんうん、ちょっと日大藤沢のグラウンド行って、うん、ちょっと突撃インタビューしようかなみたいな、
あ、ね、いい、やりたいです ね
面白いかなと、
面白そうなんで、うん、
井野さんは卒業後何年ぐらい、
僕は今27なんで、
じゃあもう10年近くです
かね、はい、
でもその頃から監督は日大藤沢
で、僕の1年生の時の担任、
はい、あ、そうなんですか、
めちゃくちゃ関わってますね
サッカー部の、まあ監督が担任っていうのはすごい怖いですから
ね。いやっすね、わめっちゃやだ、
テストの点数も全部バレますし、いろいろ、
でもあれじゃないですか、やっぱりこう期待を持った選手を自分のクラスに集めたりとかあるんじゃないですか。
いやどうなん、そこは多分ブラックボックスになってると思いますけど、ね、あれスポーツ科とかってあります？
あります、僕はそのスポーツ科で推薦で、
うん、
は
い、そうなんですね。
ちなみに中学とか、
中学は全業中学校、
全業中学校、
はい、地元は全業で、全業小学校、もう全部もう幼稚園も藤沢、小学校も藤沢、はい、
はい、中学までは部活だったんですか、
そこはクラブチーム FC 湘南っていうところで、はい、
でももう完全に藤沢の地元のね、はい、選手ですよね、
よかった来てくれて、
宝ですね、
いや宝、
いやいや、とんでもない
本当にあのなんかエブリサ藤沢の魂になってほしいですね、
本当、
だからこのね、あの僕は僕の代の2年生か3年生ぐらいにその佐藤監督は藤沢、うんうん、日大藤沢に行かれたので、うんうん、日大三島から、うんうん、はい、でそこから一気にあのな全国規模の監督になられて、うんうん、やっぱなんかね、うん、俺らの時にそうなりたかったっていう気持ちもありました正直全国行きてみたいなとこがありましたけど、
でもどうなんですか、その推薦でっていうのは結構日大藤沢さんだと全国から来たりもある、
はい、
うん、
そうですね、全国から僕らの代とかは、まあ、東京からだったりとか、はい、地方からってあんまいなかったですね、はい、今は結構地方からが、
うん、いやそうですよね、だいぶ全国になりましたサッカーで強くなって、はい、で僕らの時は、日大三島だったんですけど、うんうん、あれですね、もうスカウトとかも結構やってたみたい でジュビロ沼津とかそういうジュビロのジュニアユースとかからいろいろ集めたりとかして、 多分なんか言われてたのがそのジュビロの同期から言われたのがその芝にするからグラウンド、うんね、ぜひうちで、はいはい、みたいな話になって、
ジュビロは違ったんですか。
ジュビロは多分芝だったんですけど、多分声かけられて力入れてからどうかみたいな引き抜いたみたいな感じだったんですけど、卒業するまで土でした全員来たやつ言ってました全然芝になんねえじゃねえかみたいな
ちょうど僕らも日大藤沢もグランド新しく作るところで、ね、僕らが1期生、
はいはいはい、芝でできた、
芝できてあのグランドができての1期生で、
うん、最高じゃないですか。
一番いい時の芝で
やらせてもらって
、それはあの先生から芝になるからって言われたんですか。
言われましたね
ちょっと同じそうこっちは、はい、多分ちゃんとね、
はい、ちゃんと芝になってましたから
おかしいなぁ、うちずっと土だったからなあ、まあでもそれでもね、まあ、集まってでも、はい、日大ってやっぱどこもでかいんすかね、
う
ん、
そうですよね、もう大元がでかいですからね、
大元でかくて、 うちのクラスも一学年24クラスだったんで、うん、めっちゃでかくて、やっぱサッカー部員もねめっちゃ多かったですもんね。
そうですね、
だ最初の1年生の頃とかすごい多くなかったですか、人
多かったでちょくちょくちょっとやめていっちゃうのもあるんで、
いやあれですよね、きっとあの、はい、ボールされないですよね、最初走りとかですよね、はい、それでなんか、はい、あのその町のサッカー自慢の人たちが心折れてやめていくんですよ、やめてって
ボール超えれるかどうかみたいなね、
そうそうす、で自分はちょっとあの変な境遇だったんで中学はめちゃくちゃ荒れてたんですよ、うん、なんでなんか僕は結構部活やりたかったんですけど、高校に入ってめちゃくちゃ厳しかったのがめっちゃ部活じゃんと思って、
うん、これが部活だ
と、これ部これこれと思ってめっちゃきつかったのに、あの一回も休まず
素晴らしい、はい、
で上下関係とかね厳しいですからね、
厳しいですから。物質とかどうでした、物質
は
あの青空物質ってありました、
どう外ですか、
外
ないですね、
なかったですか、
ないですね。
1年生の時やっぱ物質がなんか ABCD、
う
ん、
まあそうか
ぐらい、
そうですよね、
はい、物質があって入りきらないんですよ、もう入りきれました、
半端でした、
ギッチギチ、
もう1年生の時はもう机とかそういうのなく、もうただの空の部屋にもう入れられて、
着替えのために
着替えのためにみたいな、それだけですね、
物質じゃない
です
ね。
でどんどん 2年生3年生になっていくとどんどん進化してて、椅子が入ってきたりとか、
はいはいはい、
机入ってきたりとか、
わあれだから
ロッカー入ってきたりとか、
あの新年の局の特番とかの若手芸人の楽屋と一緒ですね敷き詰められてみたいな、
そうなんですね、
うわそうなんだ、じゃあまだ屋根がある分よかったですね、もううちなかったんでなんか適宜なんかあのサッシのある下のとこで
そうですよ、
ね、雨とか嫌ですか、
はい、青空物質って言われて、
100人200人レベルじゃないんですか、
あそうそうそう、だから、ね、一番最初は200とか全然超えてて、削られて削られて大体100から150で推移していくみたいな感じですよね、うん、だから試合だから B チームとかの練習とかって結構場所とかってありました、
ないっすね、
ないっすよね、う
ん、グランドフットサルコートとかもあったんで、
はい、
もうカチカチの下が地面が、はい、そういうとこでやったりとか、もうそれでもできない場合はもう、
はい、
なんだろう、
だから
土というかもうそういう端っこのところで、
そうですね、端っこのところですよね、はい、とかあのトップチームが練習終わったらそこでようやく練習とか、いやいや、
はい、ありますあります、
あとゴール裏でひたすら基礎練とか、
ああそうですよね、
はい、
走りひたすら走るとか、
いやそうそうす、本当この話聞いたら多分セルジオエチゴさんブチギレると思いますもうみんなが出れるようにしろっつって補欠で声出してみたいな、井野さんはどういうポジションだったの、そのキャラクター的なポジションというか、
僕は
ムードメーカーでした、
いやムードメーカー、まあ普通に大体、
あな
そんなにムードメーカーでもなく、
はい、
過不足なく
過不足
当たり障りない感じで、い
やいや、そうですね、残っていくのはすごいことですよ、はい、
スポーツ科だから結構優遇したスタートだ
ったんですよ、あそれはヒエラルキーが上の状態、
ヒエラルキーが上、そうなんです、そうなんです、うん、で自分とかは特進化スタートだったんですよ、
うん、
勉強、
おお、
そうです、ちゃっかり特進化スタートで、だから授業が多いんで練習遅れていくんですよ、めっちゃ気まずいんですよ、
あ
逆ですもん僕らは、ね、勉強ができないやつが集まってスポーツクラスみたいなあるんで、
はいはいはいはい、
その中で頑張って勉強して、
うん、
で部活行ってっていう感じだったんで、はい、特進化すごいですね、
いやだからそうそう、だから僕あのなんだかんだ身体能力だけ図抜けて高かったんですよ、分かるか分かんないですけど、うん、その当時からあのなんかケビン・ランデルマンって言われてて、あの総合リアルドンキーコングって言われてたケビン・ランデルマン見てたなって言われてて、で要はそれで試合に出れるようになってから監督に ちょっとスポーツ科の、ね、人たちからのちょっとあれがあるから、ちょっとなんか全ては言えないんだけど、あの普通科に行ってくんねえかって言われてそっちの方が、そっちの方が
使いやすい、
使いやすい。
それはまたなんかこう学校の闇みたいなものを感じませんか。だけどすごいですね、中学時代は荒れた不良時代から特進科に入って、
そうそう
そう、
なんかまあ、トレセンとかその中でもトレセンとか行ってたりとかしてたんで、まあ、ぼちぼちやれるかなってなってたんですけど、うん、
で勉強で入ってってことですね。
勉強で入って
すごいな。
でだから僕青空物質スタートでしたから、で
そうか、
いやそうそう、青空物質スタートで、うん、なんとか頑張って上まで行くっていう、ね、あれだったんですけど、それでもめちゃくちゃトップチームとなんか B チーム C チームなんかめっちゃ壁ありませんでした。
ありますね。やっぱトップチーム、まあ、僕らが1年2年の時とかのトップチームの先輩とかはもう神的存在じゃないですか。
うん、あもういやもう本当に、う
ん、選手権に、ね、本当に出てたりとか
すると、そっかそう、選手権とかで余計にだ、
はい。そうなんですよ。
あれでもあれですよね、そのクラブチームと一緒というか、やっぱり実力のある選手は1年生でもトップチームに入る、うん、
出れます、はい、出れます、はい、
と僕らの代の同級生も1人、あの選手権出て3位になってるやつがいて、そいつも一緒のクラスで、
うん、
はい、
どうした、嫌なやつでした？
いや優しいっすやっぱ人間性も大事なんですね、やっぱりね、
人間性めっちゃ大事っすよ、マジで大事っす。
嫌なやつだったら入れない、
入れない。
へえ、そうですか。
いや本当に思います。
そういうところもやっぱり佐藤先生は厳しいんで、やっぱそういうサッカー以外のオフザピッチのところでも、まあ、授業もそうですし私生活もすごいやっぱり厳しくて、
これはやっぱり来ていただきたいですね。
系譜があって、西南三島の出身で山本正邦さんが西南三島出身なんですよ、うん、でその正邦さんも人間力って言ってたんで、うん、それを多分、うん、佐藤監督もあの引き継いでて、人間力がないとダメだって、うん、っていうのでやっぱあったんで、だから多分今はもう、ね、西南藤沢に来られる方々とかってね、やっぱサッカーで、うんね、を生業にしていきたいっていうモチベーション高い人たちばっかだから、うん、それはね監督の言うことは多分ちゃんと聞く、
う
ん、
本当にそう、
ただそうじゃないところだとね、ちょっといろいろ目線がいやね、あの多感な時期なんで誘惑多いじゃないですか、
多いですね、
そこをいかに排除できるかみたいな、
そう、どれだけもう自分を律せるか、
律せるか、
本当によく言われてましたから、
なんか言っちゃったらサッカーオタクとかじゃないと結構きついですよね。
厳しいですね、やっぱ自分で入りたくて入ってきたやつじゃないと、やっぱり心折れるぐらいやっぱ厳しいですから。
いや、
そうか。
だってちょっと僕の時羨ましかったですもん、その帰宅部とかがなんかあのバイトしてるっていうのが高校の時のバイト、
わかります
ね。そうです、羨ましいっすよね。
そうですね、持ってる金が違いますから、
そうなんですよね。で帰宅部が何してるかっていうと、なんかバンド組んでたりするんですよ、うん、文化祭とかありました、
はい、ありました
ね。みんなの前で ねバンドでコピーバンドやって、すげえわーってなってて
盛り上がって
て、その裏で我々はねサッカーやって、
いやだけどサッカー部やって持ってたりするんじゃないですか。
どうでした、
しかも井野さんこのルックスですからね、時代藤沢サッカー部ってね、
いや
もうこれはもう誘惑がたくさんあったと思いますよ。そうですね、
いやあったと思いますし、あれ女子マネージャー多くなかったですか。
僕らなんかその選抜じゃないですけど、はい、それ選考があって、
はい、
女子マネージャーの、
そうなんですよ、
だから面接みたいな、
何人か来て、でその先輩が見定めてじゃないですけど、はい、ある程度そのなんか見て、
あ、それ先輩が見るんですか、オーディション、オーディション、
はい、なんかまあそういう体験っていうんですか、
はいはいはいはい、
練習参加して、はい、でやってみて、まあ、それで入らない子もいれば入りたいっていう人で、まあなんかその選んでっていう感じはありましたけど、それは
顔ですか。
顔ではないですね。
顔ではない。
はい、
いや少しは。
マネージャーも女子ですから。でも僕らからあいついいんじゃないのとか、そういうの
は
あります
かね。はいはいはい。いやだ、うん、いやあると思うし、実際に話してみて、はい、いやもうでもぶっちゃけで言うと、あの顔じゃ選べないです結構。
うん、まあ、マジ
で
仕事はね、
そうそうそう、ちゃんとやってくれるかどうか、
仕事がね、あるでしょう
か、
ね。
はい、これなんでかっていうと、これ佐藤監督これ関わってました。はい、そのじゃあなんかやる、なんかやっといてみたいなこととか。なんか選抜みたいな、で選んどいてほしいみたいな。
あ、それはない
です ね。ないですか。
もうマネージャーに任せてっていう感じだと思います。
あ、そう、あ、はい、そうなんです。なんか、なんです、うん、その選抜に関してです。そのマネージャー、女子マネージャーの選考に対して、うん、それは佐藤監督が、うん、その選手たちに、うん、じゃあちょっと選抜しといてくれっていうのを委託してたのか。
は委託してないと思います。多分
じゃあ、うん、選手 ここ個人で決めて、
あとはその部長とかキャプテンとか多分そこら辺の意見が入ってくるんじゃないですか。
偉いっす、はいはい、あの西大三島、ほぼ全員入れてたんで、はい、彼、サッカー部の彼氏作って辞めてたんで、はい、正解っすこのシステム
それ一番あの言われてましたからね、そういうの
ですよね、っつって。もうそうなんですよ、これは日大三島 の、 厳しい、あの失敗を生かせてますマジで、うん、マジで本当に。だからなんかでやっぱ可愛いらしい人とかね、うん、入ってきたりしてたんですよ、うん、でみんなやっぱテンション上がって、あもうめっちゃもう練習めっちゃ頑張るんですよ、うん、やっぱかっこつけないのみんな。でも最終的に最後まで、残ってくれてた赤眼鏡のマネージャーの子、めっちゃみんなから全幅の信頼を受けてる
赤眼鏡の、
あいつ本当にサッカー好きだね。おいやまさかこんな話できるとは思わなかったなこの令和にだってよくわかんないっすもんね、
分かんない
っす、女子マネージャーって。だって、うん、このなんか将来的にそのサッカーのね、うん、仕事に就きたいんだとか、うん、そういう目標があったらまだ分かるんですけど、
うん、そうなんですよ、うんうん、なんでマネージャー
やってんの、やっぱり応援とかサポートとかあるってい う、 ってそあの献身的な思いなんじゃないんですか、う
ん、なんか分かんないです、古いかもしれない、うん、キャプツバのねさなえちゃん見たのかタッチ見たのか、なんか女子マネージャーが出てくるようなサッカースポーツ漫画読んで値もってなったのか、だとしても過酷ですもんね。
いや本当に感謝しかないですから
ですよね、うん、正直もう不思議でしょうがなかった
です
も
ん。本当にそうですね、何なんだろう、
なんでそんな選択してくれるんだろうとか、うん、
あ本当にそうですね。
ビブスとかね、
うん、確かに男臭いビブスを洗って干してくれて、畳んでおいてくれて、
だからそれを見てそれが当たり前だと思ってる選手は絶対伸びないです、
うん、そうなんですよね、うん、
ですよね。
やっぱその陰で支えてくれてる人のね、
感謝がないと、ね、そうなんですよ。
それはね高校生限らず ね、 ねみんなそうですよね、
だからそういった感謝を持って、藤沢で育った、はい、井野選手がエブリサに入ったということで、はい、いやここ結構どうですかエブリサ、ね、この J を目指して頑張ってるっていうところなんですけど、うん、まあねもう見事チーム状況としては今だいぶいいじゃないですか、
はい、
もう失点ももう僕一部の時ねえ後半戦ディフェンスズタボロでした、辛かった見てるのが、うん、点は取るけど、うん、ね勝ち点がなかなか上積みできないというところで、はい、今回はしっかり1点は取られるものの、でも得点もしっかり守備ができてるってことはやっぱね攻撃のリズムができるわけですから、うん、7-2 です、直近の試合でいうと、
はいはい、
この辺やっぱディフェンス目線から見てて、まあ最近のエブリサ、はい、そのディフェンス状況ってやっぱどんなこと話してるとかどういうことを気をつけてとか、なんか練習とか意識してることってあったりするんですか、はいはい、チームで、
ま
あ、
やっぱりそのディフェンスラインとしては、
はい、
もう点を取られるっていうことはもう負けじゃないですけど、はい、まあ、ディフェンスしてる以上、ゼロで終われるっていうことがやっぱり100点ってところで、
はい、
まあそのまあ、全部、ね、1点ずつ取られてとか、うん、そういうところでいくとやっぱディフェンスラインの課題はやっぱりゼロで終わってないんであるのかなと、はい、まあ、そこの修繕ってところでまあ練習でいろいろキーパー含めディフェンスラインでお話ししてってところですかね、
はい、いやそうですよ、僕もやっぱあのセンターバックだったんでめちゃくちゃ分かります。あの実況にたまに行かせていただくとき、はい、大体ディフェンス見てて、はい、あのフォワードの選手よりも MVP 与えるのディフェンスの選手名前挙げてるんで分かりやすいところで言うとじゃあこの人ですねっていうのと、はい、でも僕個人としてはこの人ですみたいな、うん、ディフェンス大変ですからね。
そうですね、やっぱもう点取られたらもう負けなんで。
いやそうなんですよ、
本当に点取られなきゃ負けはしないんで、
はい、
まあ、0-0引き分けで終われる、
なんかあのすごい時々ディフェンスの選手に対して話するときあるんですけど、
はい、
例えばディフェンスめっちゃ守るじゃないですか、はい、でフォワードがチャンスあって、はい、で外した後に、うん、なんか パチパチパチって、はい、なんか親指グッグッてするじゃないですか、はい、いや決めろよってなりますね
思います決めてパチパチしてくれ、
決めてパチパチしてくれ、
そうですよね、
まあまあそこにね行くまでの過程はやっぱりねその選手のやっぱ技術ですから、はい、そこはやっぱリスペクト持ってるんですけど、決めてパチパチしてもっとかっこいいんじゃないかと。
そこまでの過程のスタート、
はい、
ディフェンスからっすか、
はい、
あとはそのピンチを防いだディフェンダーにはパチパチだと思いますよ、1点と同じですよね、
はい、そうですね、
だから最近僕ね J リーグとかで増えてきたか分かんないですけど、僕は町田をよく見るんですけど、
はい、
あの1対1とか勝った時 の, あのめっちゃガッツポーズするやつ、あれめっちゃいいなと思って。
めちゃくちゃいいですね。
あれかっこいいっすよね。しかもなんか見てる側もあの盛り上がりやすいんですよ、ね、うん、あ、いいプレーだったんだみたいな、うん、まあ、結構あの僕らの頃とかあの撮ってうっすみたいな、はいはい、
ちょっと ね,
ねちょっと冷めてるぐらいがかっこいいみたいな、はいはい、謎の。
あ、なるほど、すごいことなんですけどね、
はい、確か町田の菊池選手とかね、
菊池選手タックルで止めたりとか、
最高ですね。
あーって言っちゃいます
。最高ですね。
しかも普通にあの撮るときにオレーって
言ってますね。
声が言うんすよね、はい、めっちゃいいじゃん。
声大事かもしれない。
いや声大事、声大事かもしれない。本当やっぱなんかサッカーの見る視点が結構今見る側も変わってきたなっていうのがあって、そういうところもね、はい、やっぱエブリサでも同じように味わえるんで、はい、やっぱあの剣の戦いとはいえね、このフィジカルのこうぶつかり合いとかの音とかやっぱ見てて、ね、楽しかったりするんでね、ぜひねこの後半戦も、はい、勝ち星上げてってぜひ、はい、一部昇格なってほしいと思っております、はい、じゃあすいません、最後にちょっとあの意気込みとか聞かせていただいてもよろしいですか、後半戦に向けて。
そうですね、まあ、前半戦1位で折り返したので、ここから、まあ、僕はディフェンスなんで失点を、はい、あのなるべく減らして、で得点も積み上げて、で勝ち点ですね積み上げて後半戦1位で、終われるように、チームのみんなと協力して頑張っていきたいと思います、
うん、ありがとうございます。皆さんぜひ、富士さんの皆さんぜひ何卒エブリサ富士さ応援よろしくお願いいたします。そしてですね、エブリサはイベントもありますね。富士沢スポーツパーク、桜井さん、
はい、明日
ですね、
明日
土曜日、うん、あの富士沢駅北口のサンパル広場で、はい、ありますので、
ぜひ10時から。
そうですね。で、あの伊野選手も朝の準備だけ。
そうですね。
ありがとうございます。
朝の準備から、はい、まあ、ちょっと友人の結婚式があるんで、うん、それでちょっと途中で抜けてしまう。
それはしょうがない。
はい。
それはしょうがないです。
できるだけ。
じゃあ明日ね、伊野さんに会いたい方は朝、はい、集まって。準
備から。
入れる。始まる前で。
何かイベントやってる時じゃなくて、でも他のエブリサの選手も来られるんですか。
あ、そうですね、あの岩井くんとか、あの、はい、福原選手とか、
うんうん、
はい、来ます、はい、
なのでぜひ皆さんこれね、やっぱ地域を挙げて盛り上がっていきたいと思いますので、明日、遊びに来ていただけたらなと思っております。あ、明日は串。
そうですね、串とあとぶら下がリフティングである
、うん、はい
はい、
はい、あ、いいですね。なんかイベントをなんかやっていくごとになんか勝ち筋あるね、うん、出店とイベントが増えてきましたね、
う
ん、串はもう鉄板になってきて、はい、でぶら下がりフィッシングも前回串うまいですからね、めちゃくちゃ盛り上がったということなので、ぜひ皆さん、はい、ご参加お待ちしております。よろしくお願いいたします。で、まあ、試合の方ですね、第9節が9月7日、はい、横浜ミランさんと戦うということになっております。9時5分21時5分キックオフ、カモメパークとなっておりますので、無料で見られます。ぜひね、エブリサ応援して一部昇格みんなでプッシュしていきましょう。はい、ということで改めて、ゲストの伊野さん、そして桜井さん、穴見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、聞いてください。かつお節石川でした。ありがとうございました。さよなら。